本日のメッセージの箇所、本日のメッセージの箇所はルカの福音書第20章1節から、8節までにします。19節までと書いてありますが、8節までにしたいと思います。ルカの福音書第20章。イエスは宮で群衆を教え、福音を述べ伝えておられたが、ある日祭司長、立法学者たちが長老たちと一緒にイエスに立ち向かって、イエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？あなたにその権威を授けたのは誰ですか？それを言ってください。そこで答えて言われた。私も一言尋ねますから、それに答えなさい。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、人から出たのですか？すると彼らはこう言って互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。しかしもし人からといえば、民衆が皆で私たちを石で打ち殺すだろう。ヨハネを預言者と信じているのだから。そこでどこからか知りませんと答えた。するとイエスは、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまいと言われた。この箇所は、その最初予定していた19節までですね、と一続き の出来事であります。で、その全体としてどういうようなことであるのかということは、来週また改めてお話をすることにします。そして今日はですね、ここで出てきた権威という言葉について特に掘り下げて共に考えたいと思っています。皆さん、権威という言葉を聞いてどういうイメージを持ちますか？大学だったら当てますね。で、私は最近はちょっといい教師になったので、当てる前に、じゃあ権威というのはどういうことだと思いますか、ちょっと皆さん隣の人と話し合ってみてください。先にそういうふうに言って、じゃあ意見がある人いませんかって言ってこう答えさせてるんですね。でもいきなりこう指すことは、もう私は若い時はそうしてたんです。もう授業中も、もうみんなも緊張してて、はい、権威とは何でしょうか、その受賞的な意味は、はい君みたいな感じでこうやってたんですね。ともうみんなもうピリピリしてしてたんですけれども、最近は、白髪も髪の毛に混じるようになって、まずは話し合って何らかの意見をまとめて、そういう時間を与えるようになってきました。いずれにしろ、ですね、皆さん、権威とは何だと思いますか？権威とは何か。権威という言葉を聞いて嫌だなっていうふうに感じる人どのぐらいいます？いない？権威という言葉を聞いて嫌だなって感じる人はいると思いますね。なぜかというと、権威主義という言葉があるからです。父親の権威って言われたらっていう感じするんじゃないでしょうか。権威という言葉を辞書で調べると、こういう意味が出てきます。もういくつか何種類か日本語の辞書を調べましたけれども、大体どれも一緒でした。これはですね、広辞苑からですけれども、他人を強制し服従させる力、人に承認と服従の義務を要求する精神的、道徳的、社会的、または法的な威力であると書いてある。最初ここ隠しとくつもりだったんですけど、もう出ちゃってますね。これが日本語の権威という意味なんですね。だから権威と言われると、権威を持ってこう近づかれるとですね、服従しなきゃいけないかと思うから嫌なんですね、私たちは。だからここで言われていることを日本語のこの権威という意味で捉えると、実は訳がわからない。聖書が言っている本当の意味というのは、実はよくわからないことになってしまうんです。 で、ここで使われているギリシャ語はですね、エクソーシアという言葉なんですが、ここに出してあるように、それは選択する力ですね。英語の辞書で調べたんですけども、Power of Choice って書いてある。つまり、選択する力。選択する力、選ぶ力。そして、思い通りに行動する自由という意味が一番最初にこう出てる。だから人を服従させる力というよりは、むしろ自由に行動する力、つまり他の人に妨げられずに自由に行動する、行動し自由に選び取る力、それがこのここで言われているエクソーシアという言葉であります。ここでイエス様は、最初立法学者たちが長老たちと一緒にやってきて、イエス様に何の権威でそれをやってるのかと言われたということが言われている。つまりイエス様はここで自由に振る舞ってたんです。自由に振る舞っていた、自由に福音を語っていたんです。で、またその前にはですね、どういうことがあったかというと、イエス様はその一日前にですね、ロバの子に乗ってエルサレムに入場なさった。そして多くの人たちにこう迎え、王様って言ってですね、迎えられたわけです。するとイエス様は何をなさったかというと、エルサレムの神殿の中で献金のための両替をしていた人とか、動物の捧げ物をするための羊や牛をですね、売ってたその商売人たちを追い出した。そして宮清めということをなさった。それはどういうことであったかというと、その献金を捧げることであるとか、あとは動物を捧げることというのは、それは確かに立法に定められた礼拝のやり方であったわけです。ところがそれをすることによっていいことにする。私は献金捧げた。皆さんもそういうことありませんか？礼拝に来ました、献金捧げた、よし今日やるべきことはやったって言って帰るってことがキリスト教会ではあるんです。実際にで献金を捧げたからやるべき義務は果たしたって言って帰るっていうようなことはあると思います。でもイエス様はそういうことを否定なさったんです。本当に神様の前に悔いる心、本当に神様、この罪深い私を許してくださいと言って祈る心なしに捧げられる、そのような献金、また動物の捧げ物がどんなに虚しいものであるのか、イエス様はそのことを命がけで教えようとなさいました。それで宮清めをなさったんです。イエス様は自由でした。こういうことやったら殺されるって分かってるんです。殺されると分かってても自由だったんです。その自由について彼ら問うたわけなんです。あなたがそのように自由に行動する、ここで自由に行動する権威を誰が与えたのか。もちろん彼らは知ってるんです。そのことは来週お話しします。聞いた人たちは実は分かってはいたんです。育創者というのはそういう意味なんですね。ここでイエス様は宮清めをなさって、そして立法学者や民の長老たちの傲慢、高慢、そして立法主義、パリサイ主義、または神殿礼拝主義、もうその当時あった宗教的権威というものを全てこう否定していかれる、まあ、そういうことをすれば必ずイエス様は捕らえられて十字架にかけられて殺される。それはもう分かっていたことでありました。しかしね、皆さん、これ何て書いてありますか？20章の一節、イエスは宮で群衆を教え福音を述べ伝えておられたと最初に 書いてあります。皆さんどうですか？あと数日後に自分は殺されるってことが分かってる、その時に福音を述べ伝えてるってことはどんなにすごいことかと思いませんか？イエス様が述べ伝えておられた福音とは何だったでしょうか？ここで権威という言葉が出てきますけれども、イエス様が伝道の最初にガイラヤで三条の説教、三条の水訓という説教を語られました。です、それを聞いた人たちはその教えに驚いたと書いてある。なぜかというと権威あるものとしてお教えになったからだ。イエス様のこの自由、権威、あと数日後に捕らえられ、鞭打たれ、十字架につけられて殺されるということが分かっているときに、幸いだな皆さんは、心の貧しいものは幸いです、神の国はあなた方のものだ、悲しんでいる人たちは幸いだ、あなた方は慰められる、そういう祝福を語ることができる、これはどういう権威だったんでしょうか、自由だったんでしょうか。今少し申し上げましたけれども、イエス様にはどういう自由があったでしょうか、どういう権威があったでしょうか。聖書を読んでおられる方、長く読んでおられる方もいると思いますが、いくつか思い出せますか。イエス様にはどういう権威があったか。今日先ほどご一緒に読んだマタイの福音書ですね、そこにもイエス様の権威が書かれています。福音書を開くたびにですね、福音書のどこを読んでもイエス様の権威、イエス様の自由がこう語られている。イエス様が語られた福音の内容は祝福を与える、祝福を与える言葉であったんです。病気の人たちを癒す権威であり、癒す自由であり、幸いを与える権威であり、幸いを与える自由があった。悪霊を追い出す権威があり、海の上を歩き高い山で変貌する権威があった、その自由があった。このように目の前で自分を十字架に釘付けする者たち、それを前にして語っているのです。そしてこの民衆、ここでイエス様の福音を聞いた人たちが、この数日後にイエス様についてこの男を十字架にかけようと叫ぶ人たちとなっていく。イエス様はそのことも全部知ってたんです。全部知っていたのに、イエス様は彼らに、心の貧しい者たちは幸いだ、彼らは天の御国は彼らのものである、悲しい者たちは幸いだ、彼らは慰められる、そのような福音を語っておられた、そういう権威があった。なぜでしょうか、なぜでしょうか。あ、それはイエス様は神の子だからって言ってしまったら分かんないです。なぜかということを深く考える必要がやはり私たちにはあります。それはイエス様が父なる神様に完全に依存してたからです。イエス様は父なる神様に頼り切ってたからです。イエス様には自分の思いを実現しようという思いが全くなかった。私たちは自分がいいと思うことをやっぱりこう自分の力でこうグイッと進めてやりたいと思いますね。もちろんそれでいいわけなんですけれども、それでいいわけなんだけども、その思いが強すぎると神様の心から離れる。そして 福音を伝える、神の言葉を伝える、語るということに関しても自分の思いというものでそれを進めよう、自分の力で進めようとするときに行き詰まってしまうわけなんです。先ほど、元気の出る聖書の言葉を休刊することを考えているということをお話ししました。それはなぜかというとですね、この元気の出る聖書の言葉は個人的な配信を始めてからだともう13年か14年ぐらいになると思います。そして始めた頃は本当に日曜日を含めて毎日毎日こう書いていたわけですけれども、去年、聖書全巻のですねメッセージが一通り終わりました。そして、だんだん最後が近くなってきた時にこれとにかく終わらせなきゃいけないっていう気持ちがやっぱりすごく強かったもんですから、かなり無理をしたということもありました。そしてその後休むと言いながらですね、なかなか休まずにこう割とダラダラ続けてしまったっていうところが、あったわけですね。それでところが最近私はその自分で聖書のメッセージ書いてそこでお祈りをしてそれを書いて配って配信してるんだけども、その後に心がもう消耗しきって何にもできない、その日何にもできないで、そのためにすごく自分の心が荒れるということを感じていました。先ほども言ったように現在ですね、実際どれだけの方が配信したものを読んでいらっしゃるかは知りませんけれども、数の上でだけで言えばいろんなものを合わせると2000人ぐらいの人たちが読んでくださっている。そして最近改めて新たにですね読むようになった方々もいらっしゃって、そういう人からはコメントをもらったり他の人とシェアしましたとかってそういうようなメールをもらったりするとですね、なんかやめられない気持ちになるわけなんです。ものすごくやっぱ責任があるんじゃないか。であとはしばらく教会にも来てない人たちにそれで直接送ってますけれども、そういう人たちに聖書の言葉を届けるということはやはり自分の責任であるというそういう思いがありました。だからその自分の心が乾ききって、もう私前からですね、雑巾のようにボロボロになってもボロ雑巾のようにも なってもとかそういう思いはあったけど、でもね客観的に考えたらボロ雑巾でも濡れてなかったら拭けないんですよ。ボロ雑巾になっても構わないけど濡れてなかったら汚れを取ることはできないんですよ。掃除できないんです。で、自分自身の心が本当にカラカラに乾いて、皆さんに申し訳ませんでしたけど、私ここ2ヶ月ぐらい土曜日の晩寝られなかったんです。今日もう書いてきませんでした原稿を。もう完全原稿を書いてね、でそしてもう出し切って自分の持ってるちょっとしかない水をですね出し切って原稿を書いて、そしてお話をする。本当に乾ききっていた。でそのことを知ったのは先週の日曜日だった。今八重の桜やってますよね。皆さんご覧になっている方もいらっしゃると思いますけれども、八重の桜を見てですね、バイブルスタジオの中で、心の貧しい人は幸いです、天の御国はその人たちのものだ、悲しんでいる人たちは幸いだ、彼らは慰められるっていうところ出てくると、八重がなんでね悲しんでいる人が幸いなのか分かんねえねっていう、そういうふうに言われる。また裁いてはいけませんって言葉が出てくると、そうするとじゃあ何のために司法省があるんですかっていう、そういう会話が八重の桜の中に出てきますよね。でもその聖書の言葉、その俳優さんがね語っている聖書の言葉をちょっと聞くだけで私はもう泣き出しそうになっちゃったんです、本当に。そして自分の心が本当に乾ききってる ということを知りました。そして次の日から、で私はずっと出しっぱなしなんですね。ずっと出しっぱなしだったわけです。で例えばアメリカから宣教に来ている牧師とかであればですね、何年かに一遍は半年とかですね、母国に帰ってレジャーを楽しんでですね、自分はメッセージ全くしないでずっと遊んで暮らして、またそれで力を得て、で他の牧師のメッセージを聞いて力を得て帰ってきて伝道するってことをするわけですね。だけど私はずっと休まずに日曜日話をしてメッセージを書いて、そして週に何回か元気の出る聖書の言葉を書き続けてきて、それはそれで多くの祝福をいただいたんですけれども、今自分自身がものすごく乾いているということを認めざるを得なかったですね。そして妻のあずさんにですね、頼んで夜寝るときに聖書を読んでくれない、聖書の読み聞かせをしてくれ頼んだんです。自分で聖書を読むことができます。だけど聖書の言葉を聞くということがどれほど大切なことなのかということを私は八重の桜をで感じた。でそれは昔から言われていることなんです。聖書は読むものではなくて聞くものだということは昔から言われていることであるんです。それで私はあずさんに頼んで、もう本当に聖書じゃない、ベッドにですね寝転がって眠ってしまってもいい状態になって、その状態になって本当にベッドに横になって、あずさが読んでくれる聖書の言葉を1週間聞きました。もう本当に最初の2日間はですね、聖書の言葉を聞きながら私はもう号泣しそうでした。なぜそこまでなってしまったのか、私が自分の足で立とうとしたからです。なぜもっと早く自分の力で立とうとせずに、もっと前からカナにですね聖書の言葉を読んでくれないかって言って頼んでいればここまで乾かなかったかもしれない。でもそれは分かりません。神様の時があったと思います。しかし私は自分の足で立って、こうしなければいけない、ああしなければいけない、こうすべきだってことはもうものすごく頭にいっぱいありますから、やっぱりそれは信仰者としてそうしなければいけない、もちろんそういう気持ちはなくなっているわけじゃないです。しかしそれを自分の力でやろうとしたところにするとですね、できない。しかしこれはですね、イエス様ご自身もそうであったということを私たちは心に留めなければいけないと思います。イエス様は第5章19節でこのように言っておられます。そこでイエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にアーメンアーメンあなた方に告げます、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことはできません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。誠に誠にあなた方に告げます、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。このようにおっしゃっています。先ほど、ここで言われている権威という言葉、エクソーシアという言葉は選択する力、思い通りに行動する自由だということを申し上げましたけれども、これがですね、人の自由と神の自由というのはこれ全く別のことなんですね。人が自分の思いで自分の思いを実現しようとして行う自由、それは傲慢です。 それは罪そのものであるわけです。しかし人が自分がゼロになる、自分の思いで何かをしようとするのではなくて神様に全てを委ねる、神様の思いが実現するために自分の全てを捨てる、人がゼロになるときに、人が自分の思いから全く解放されてゼロになるときに、神様の自由が、神様の権威がそこに表されるのです。それを生涯をかけて表してくださったのが私たちの主イエス様であるのです。イエス様は言われました。私は良い羊飼いであると。羊は、良い羊飼いは羊のために命を捨てるとおっしゃった。そしてさらに言われました。誰も私から命を取るものはいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのだとイエス様はヨハネの福音書第10章18節で語っておられます。イエス様には命を与える自由、命を与える権威があった。それはなぜか、イエス様自身が神様の前に本当にゼロになっていたからです。自分自身の思いに完全に無になっておられた。だからこれから自分を殺そうとする人たちの前、その人たちに向かって神様の福音を語ることができたのです。イエス様を十字架にかけろと言った人たち、この時にイエス様の言葉を聞いていて、その後にイエス様を十字架にかけろと言っていた人たちがいますけれども、その人たちはその後ペンテコステの日にペテロの説教を聞くんです。そしてイエス様を信じる者に変えられていく。イエス様はそこで語られた祝福の言葉、それは実現したのです。イエス様の願いは何でありましょうか。それはイエス様がその権威と自由に生きただけでなく、私たちもイエス様が生きておられた権威と自由の中に生かされ生きることであります。私はこのことを考えていた時にですね、You Raise Me Up っていうあの曲をですね、聞きました。CD で聞いたんですが、それはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、荒川静香さんがですね、トリノオリンピックで金メダルを取って、その後のエキシビションで踊った時にですね、スケート滑った時にこの曲が流された。でこの作詞をしたのはブレンデン・グラハムという人と、ブレンダン・グラハムですね。それから作曲したのはロルフ・ラブランドという人らしいんですけれども、これがどういう背景で書かれたのかということについては詳しいこと、ちょっと かなり調べましたけれども、よくは分かります、その思想的な背景についてはよくは分かりませんでした。ただ英語のサイトにですね、こういうことが書いてありましたね。2004年にはですね、アメリカのラジオで50万回以上、流された。そして2005年の暮れにはですね、アメリカだけで80のバージョンがあった。そしてゴスペルミュージックアワードですね、ゴスペル音楽賞に4回ノミネートされて、そしてその中には2005年のゴスペルソングの大賞にもノミネートされたと言われて、でもともと賛美として作られた曲ではなかったようですけれども、キリスト教の背景を持った人たちがこの曲を作ったということで、アメリカの教会で非常によく歌われた 教会だ、あの曲だそうです。で、あの日本の中でもね、よく教会で歌われてるらしいです。で、ちょっと面白いなと思ったのは、実は創価学会でも歌われて、創価学会でも歌われて、で創価学会のそのウェブページにですね、このこういうキリスト教の背景、キリスト教的な歌を創価学会で歌っていいのかっていう、そういうあのそういうようなその書き込みなんかもありましたね。あのちょっとどんな曲か聞いてみましょうか。まずちょっと歌詞を説明しますね。 When I am down and all my soul so weary, When troubles come and my heart burden be, Then I am still and wait here in the silence Until you come and sit a while with me. これは倒れてしまい、心が衰えた時、衰え果てた時、問題がやってきて重荷を感じる時、私は静かにここで待ちます。あなたがやってきて、私のそばにやってきてくだ、私のそばに座ってくださるまで。 You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me upTo more than I can be. あなたが私を引き上げてくださる。だから山の頂に立つことができる。あなたが私を引き上げてくださる。私が嵐の海を歩くために。ペトロのことを思い出しますよね。私は強い。あなたの背に背負われているときに。あなたの背に背負われているときに私は強い。というのです。これはあの、そして You raise me up to more than I can be。 あなたが私を引き上げてくださる。私を私以上のものへと。 There is no life, no life without its hunger. Each restless heart becomes so imperfectlyBut when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. 乾きのない生、乾きのない生涯といったものはないのだ。この不安に満ちた心臓の鼓動はなんと不完全なものだろう。何かがあるとですね、もうドキドキドキドキドキってしちゃう。なんと不完全なものだろう。しかし、あなたがやってきて、私が不思議と驚きで満たされるとき、永遠を垣間見ることができるときがある。 You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. こういう曲ですね。この曲がですね、日本に紹介された時に、あの歌詞がね、あなたが支えてくれるから、あなたが支えてくれるから私は強くなれるっていうみたいな訳になってたんです。そういうふうに訳されてて、中にはね、それのこじつけのような、あの説明が、ネット上にあってね、あなたが支えてくれる、You raise me up っていう言葉はあなたが支えてくれるという意味なんだけれども、普通はそういうふうな意味では使わないので、ネイティブに向かっては言わないようにみたいな、そういうめちゃくちゃな解説が、 You raise me up はあなたが支えてくれるじゃないですね。あなたが私を引き起こしてくださる。 You raise me up from the dead ですよ。死者の中から、死の中から あなたが私を引き上げてくださる。これがイエス・キリストの信仰だったんです。イエス・キリストが持っておられた信仰は、父なる神様が十字架の死から私を引き上げてくださる。だから彼はこれから自分を殺そうとする者たちの前で福音を語ることができたんです。彼らに幸いを語ることができたんです。それがイエス・キリストの権威であった。それがイエス様の自由であったんです。イエス様はこの権威と自由の中に私たちを生かすために十字架にかかってよみがえり、そして私たちにこの自由と権威の中に生きようと言って導いてくださる。お前が自分なしで立とうとするのではなく、私の背に背負われておれよとおっしゃってくださる。あなたの背中に背負われているときに私は強い。 I am strong when I am on your shoulders。 あなたの背中に背負われているときに私は強い。すべてを主に委ねて、本当に私はこれまでずっとイエス様は見捨てない、イエス様はあなたを背負ってくださっている、イエス様は絶対あなたを見捨てない、絶対に離さないといってメッセージを繰り返してきましたけれども、今私自身がそのメッセージを自分自身が聞く、そのことを本当に必要としているということを、そのメッセージを主はこの歌を通して私に与えてくれました。本当に感謝します。お祈りをしたいと思います。主イエス様、あなたは父なる神様に全てを委ねになりました。それは言葉ではなく十字架の死に至るまで全てを委ねられました。そしてあなたが私を死から引き上げてくださるという信仰のもとに、大きな自由と神様の権威を持って人々を教え祝福してくださいました。私たちをも祝福してくださいました。そのことを覚え、心から感謝いたします。主イエス様、今日私たち一人一人もう一度あなたの声を聞きたいと心から願っております。自分の頑張りではなく、自分の思いではなく、本当にあなたの背に背負われて、人生の険しい山の頂き、また人生の荒れ狂う荒波の上をあなたと共に歩むことができますように。あなたが引き上げてくださるから感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。